ショートトラックラジオ。
ちゃん先生のドーンと言ってみようの時間です。ドーンとやってみようだったかもしれない
久しぶりすぎて久しぶり、
毎回忘れるんですよこれ
自分で忘れてますもんね。
決めた時にあまりにも適当に決めたので何の思い入れもないこの名前になっちゃったもんですからよく覚えてないんですよね。
決めちゃいましたもんね。
そうですね、はい、ということで、この番組はですねショートトラックラジオという、ラジオ局の中の一つの番組ということでございましてですね、今ちょっとラジオリンカーンって言いそうになりましたけど
それがねそうですね、メインですからね、
はい、商業放送のラジオやってますからねそういう意味じゃですね、番組をねもうこんな、ショットトラックラジオなんかやってられないというそんなことはない
そんなことはない
でしょないですからなかなかちょっと暇がなくて、
まあ、たまにはですね、こういうのも
できないですねちょっとね、はい、いやこうもうだってこれね 6,7 年やってて実は
そんななるんですね。
そうですね、もちろん、ね、ショートトラックラジオ、だからあれよりも、まあ、そのラジオ臨界より前の 2,3 年前からやってますから、うん、そういう意味じゃですね、君もそういえば番組を持っていたような気がするんです
けど、そうですね私もあったんですけどすいませんもうちょっといつの間にか、はい、抜けちゃった
そうですよね、
全然、
はい、でもあれ面白かったでしょ、なんか
やってみて、まあやってみて、そうですね、結構いい経験になりましたね、いろんな人とのつながりもおかげで
そうですよね、ラジオっていうなんかメディアを使っていろんな人とお話ができるっていうのは面白かったんじゃないかなと思うんですけどもね、というわけで今日は久しぶりにその杉本くんがうちに遊びに来て、いただいてまして、
はい、お久しぶりでございます、
はい、ちょっと、録音してみようかなっていう話になりました、
はい、
本来は今日はリンクスタイルという私どもの家でやっているホームパーティーがありまして、まあ、いろんな人たちとこうリンクしていくっていうそういう形でですね、いろんなジャンルの皆さんを呼んでうちで、まあ、カレーを食べるという、はい、そういう会 で今日はなんかいらっしゃったんですけど帰んなきゃいけないっていうことでなんか4時間
あ、いや全然まだもうちょっといますよ。
あ、そうですか、
はい、もちろん
そうですか、はい、なので早めにね昼ぐらいにはいらっしゃって、はい、いろいろ2人で遊んでたんですよ今までね。ということで、特に最近杉本くんは AI を使った写真とかをのキャラクターを作ったりとかね、
はい、もう完全に浅川先生の影響丸々受けてますけども、
はい、はいはい、でしかもそれをなんか売ったりしてるという
まあまあまあ簡単に言えばですね、はい、そうですね、そういうのに手を出して、はいはいはい、遊んでます
どういうシステムでやってるんですか。
まあ、私はその生成 AI で作った画像を、まあ、Kindle っていうか、はい、Amazon がですね、はい、やってる Kindle のシステムを使って、まあ、写真集として販売するっていうのを、
は
い、
女の子の写真、
そうですね、ですね、 AI 美女ジャンルで、
なるほど、今、はい、流行りのやつですね。
一番そうですね、今流行ってて、かつまあいろいろ調べた結果、まあ Kindle が一番収益化しやすくて、
あ、なるほ
ど、集客力もある結構でかいプラットフォームなのでですね、Amazon、Kindle がですね、
うんうん、まだ女の子のそういうなんか可愛い写真を、
そうですね、可愛い写真を、はい、いっぱい作って、はい。
俺分かんないですよ ね買う側の気持ちが
いや僕も正直買う側の気持ちがちょっと分かってないんですけどね、なんか売れるからやってるけどまあでもちょっと収益形態がちょっと珍しいと言いますか、うんうん、普通に単純に購入した場合の収益と、はいはい、あと YouTube と一緒で閲覧された収益も入るんですよ、
はい、あ、そうなんですか、
はい、そういうシステム形態なので、まあ、そういうのもあって収益化しやすいっていうのをいろいろ調べた結果出てきて、それでなんかいろいろ、
そうか、アンリミテッドなんかでね、見る人いらっしゃいますからね、
その人たちが見た分
はい、俺もなんか俺の裸とかどうですか、ね、
誰も見らんでしょ。
そう、音潰れたから今。そうね、そんな近づかなくていいよ。そういう、そういう大声出すときに近づくのやめてもらっていいですか。そう、大声出すか、どっちかと体を引いてもらいたいですよね。いやいや、どっちかというと。
今のはちょっと突発的すぎて、
そうですね。まあちょっと無理ですね、そういう収益化は。はい。はい、まあそれで、あのシステムというのは、そのまあ、あの販売システムもそうですけど、どういうふうにして作ってるんですか。
ああ、私はあの画像生成 AI のスティーブルディフュージョンっていうやつを、はい、うん、使ってまして、まあ、結構、うん、今結構生成、あ、画像生成 AI はいっぱいあるんですけど、うん、まあ、浅川先生はミッドジャーニー、
そうですね、僕は商用のやつ、
まあ、自分はそれを選んだ理由はなんか結構、まあ、際どい系も作れると
、そうですよね、
はい、あの、ということでいろいろ調べた結果ですね。
そう、いわゆる有料 の、 その、生成 AI みたいなものは、逆に言うとそこでいろいろな、ね、プライバシーリスクとかそういったものからとですね、そういうなんていうかな、まあ、エロ系はダメだよとかいろいろそういうのがしっかり割とこう決まってんですよね、
はい、
で、ステーブルディフュージョンっていうやつはもともとオープンソース化されているので、はい、その、そういうのを作るため、画像を作るためのシステムなんですけれど、そちら使いこなせれば、どんな絵でも作れるということになるわけですね。
そうですね。もう、うん、どんな絵でも、はい、作れちゃいます、
ね。もう、男の夢ですよね。
そうですね。まあ、言ってしまえば。
さっき分かんないって言ったのに。
そうですね、分かんない。
一応な、流れ的にそういう言い方をしとかないとまずいかなと思うんですね。なんかあれですよね、その、もう、そうですよね。だから、CG なんかも僕も最初の頃触った時とかも、例えば、あのドールって言って、その人形の形をやったりとか、こう、ま、折り曲げたりとかいろいろして、こう、体の形を作ったりとかするっていうのがあるわけなんですけど、やっぱ最初にですね、開脚させますもんね、どうしても。
そうなっちゃいますかね、やっぱね。
いわゆる絵になったらちゃんと指示になってないのに、その、ね、あの、LINE で書かれるやつだけなんですけど、それでもこう、やっぱ足を広げてさせてみたりとかして、
まあまあ、
遊んじゃいますもんね。
男の差がと言いますか。
そうですね、バカなんですよね。じゃあバカがいるから買ってくれるわけで。
そうですね。まあ、
そんなこと言っちゃいけない、怒られちゃうかもしれないですけど、まあ、ある意味、男って単純なんですよね。
そうですね、本当そう考えるとですね、うん、単純ですね。
どういう感じの絵っていうのがやっぱりこう売れたりとかしてるんですかね、今ね。
そうですね、結構やっぱこう日常世界でありえそうでありえない、
うん、
なんか日常の中の非日常みたいな、
はあはあは
あ、AI だからこそ表現できる。
なるほど。なんかじゃあどっかの人前でとか、はい、キャンパスとか。
そうですね、そこでちょっとこうね、やらしい格好するとか、
アンチラみたいな
そういうのが、はい、
やっぱそっか、ね、そっか、俺そういうのの ね欲望がないんだよね。もう年も取ってるからね、完全に枯れてしまって
そうなんですか。
もうそういうのになんか全然興味がなくなっちゃっててですね。でもそれをね、そういうその、まあ、いわゆる実在はしてないわけじゃないですか。
そうですね、
結局ね、
まあ結局は、はい、
そのでも、まあ、僕とか年寄りみたいなのは実在している人がなんかそういうちょっとエッチな状況になったりとかするのは、いや、エッチだなと思うけど、まあ言うなれば絵じゃんっていう話で、
そうですね、
そのアニメのなんかも、うん、もちろんありますけれど、そういうのの中でそういうエッチな格好したってなんかリアリティないよねとかって思っちゃいがちなんですけれど、どうなんですかね。
いや、でもそれに刺さる人たちがいるからこそ
買ってくる。まあまあ、そりゃそうですよね。これでいいんだよっていう人がいるわけだよね。いや、まあ実際は僕もその客観的に見たら、多分今後本当のその実在の人と AI っていうのの差がどんどんもう本当今消えつつあるじゃないですか。
そうです、
ね、パッと見たら本当分かんないですもんね。
分かんないですね。
まあ、実際僕もいろいろ作ってるんですけど女の子の、
いや、もう先生のレベルはやばいっす、ね、本気で分からんっす。
分かんないですよね。だそうなってそれがあられもない格好とかっていうふうになっちゃえば、まあこれまであったそういったグラビアだったりとかっていうものと何らレベル的には変わらなくなってしまうんですよね。
そうなんですね、
実在はしてなくても
本当に。
で、まあ、もちろんそのグラビアをお金出して買うとか、そのまあグラビアってまあ基本的に雑誌とかについてる場合なんですけど、はい、写真集を買うっていうのはその人物に何らかの思い入れがあってまあ買われる方が多いのかなとは思うんですけれど、うん
ですね、ですね、
もうほぼ見た目だけで可愛くて、可愛い女の子はそういうシチュエーションでそういう格好してるから、うん、買いたいってやっぱ思うんですよね。
まあ でしょうね。私はちょっとわかん正直わ僕もわかんない
です。作っててわかんないっていう、
そ その心理がいまだにちょっとつかめないんですけど。
なるほどね。
まあ、なんかそのまあ、リアルな人間であれば、うん、その人のファンだから買うっていう心理はめちゃめちゃ分かるんです。僕もアイドルオタクなんで、はいはい、ちょいちょい、
うんうん、
ただそれを AI 美女だから買う、まあ、AI 美女だからこそ買うのがいいのかもしれないんですけど、うんうん、
今の時代は ね、もしかした
ら
ね、
まあ、新しい技術では
そうですよね。新しくそのやる何て言うかな、そう実在してる人がそういう状況になった場合、逆に生々しすぎて嫌だとか、生っぽいのが嫌で、それだけでも完全に、あの空想の中でそれをエロを楽しむとかっていうようなのがいいとかっていう感覚なのかもしれないなとは思うんですよね。わざとその現実世界と切り離していくっていうことで、よりこうその世界で遊べるっていうのかなとは思ってるんですけど、ただそこから想像していろんなところにねこう向くのかなっていう気はするんですけど、じゃあ君はそれはよく分かんなくて、とにかくみんなが
そうです、ね、需要があるから
買ってくれるからやってみるっていう感じでやってるんです かね。
需要があるから、まあ、まあ自分も可愛い女の子が好きなのもありますけど、
そうですよね、
まあ、やっぱ需要がある、まあ、特にやっぱまあその AI に限らず、うん、美女ってすごい、ね、目を引くコンテンツだなって、やっぱ
そうですね、まあ、美しいものはね、
はい、
目に留まりますよね、
はい、なんでそこをうまくこうマネタイズするんだったら、やっぱそれが一番マネタイズしやすそうだなっていうのはなんとなく、
まあもともとね、あの杉本君デザイナーでもあるので、はい、そういうところでいろいろこうテストとか実験みたいな意味もあるのかなと思うんですけどね。
まあ、そうですね、ちょっと今試探り探りで、まあ、いろんな情報を集めながらですけど、うんうん、
いやだからその今後だから、広告業界が大きく変わっていくのはもう間違いないと思っていて、うん、だからそういうもうリアルなのかそうでないのかわからない、 AI なのか現実なのかわからない画像がどんどん出てくるわけだし、もう今すでにも出ているわけです、はい、これは伊藤園さんが CM でね、
あ
使われましたよね、 AI のキャラクターをね。
あれは衝撃でしたね。
そうですよね、はい、であれが結局その実際のCM って今まですごくお金かかったんですよね、うん、タレントに払う、うん、まあ逆に言うとテレビとかでお金ならないから、そういう物販とかそういうのを絡めたような CM 関係とかでお金をもらうっていうのがタレントの収入の大きな部分だったんですけど、はいはい、これが多分将来的にはAI に置き換わっていくんだろうなと思うんですよ。
そうですよね、タレントさんなんならもうね、はい、変なことやらな貸さないじゃないですか、うんうん、正直
そうです、ね、
不祥事もスキャンダルもないから、ないブランドイメージ
下がる。どんな格好でもしてくれるし、
ね、
夜中何時でもその仕事してくれるし、何十回でもやり直ししてくれる、
そうそうデメリットがほぼないですね、ないんですよね。そう考えたら
だから業界としては多分今後ですね、なんだかんだ言って、まあ、人間性がどうだとかいろんな話が出てくるにしてみても、うん、やっぱり AI の方に広告のベースが僕は移行すると思っていて、でそうすると生の人たちっていうか、その人間の方はよっぽどキャラクター的に強いタレント性がないと残っていけないと、何々ができるからやれるって、これは僕らもそうなんですけれど、そういうことがなくなっていくんだろうなっていう感じはしますよね。
確かに、
うん、なのでそういう、まあ今後はなんかまあモデルとかの仕事なんかにしてみても、はい、多分成立しなくなっていくと思うんですよね。
いや本当そうですよね、
うん、
モデルの仕事がどんどんなく
なる、うん、そうそうなくなっていくと思うんですよ。
あ、こんばんは、お疲れ様です。
どう
も。あ、そうなん
ですか。隣にね、聞こえてないんだと思います。はい、ちょっと今
ラジオ撮ってました。
すいません、録音してました。
あ、全然、あ、まあまあ
大丈夫です、
編集するでしょ。
いや、しません、編集は
しないんだ。
あ、すいません、それじゃあ後で来ます。ということで今日はね、今日パーティーなんで人が来るんで、ね、まあ、
これも家でやれるからこそのハプニングですね。
そう
なんです
ね。でそうやってもう、リアルのモデルいらないよねってなった時に、それに合わせて、あ、じゃあカメラマンもいらないよね。
いや、そうなんですよね、
うん、スタジオ必要ないよねとか、衣装さんいらないよねっていうふうになって、多くのやっぱりジャンルというかのところに影響を与えるっていうことになるんですよ。
いやだからもうね、本当お金かけずに相当クオリティ高いものが 短時間ででき
る。そうですね、物を作る側としてはそうですよ、うん、でもその仕事としてそれを成立させてた人たちが、たくさんの人たちがもしかするとその仕事を追われることになる可能性も十分あると、
うんうん、確かに、
うん、だからここの部分をちゃんと理解しておかないといけないし、でそれは多分止められないんですよ、その流れって。
うんうんうん、いや本当にもうやばいっす
ね、やばい。だからそれはその中にいらっしゃる方たちがじゃあどうしたらそれをお金に変えていけれるのかとかっていうのを今見直さないとまずいです。
うん、
本当そういう時代になってるんで、あの案外まだみんなあの怖がってないんですよ。
あ、まあ確かに、まあ、
普通に仕事されてるんですよ。
自分はもうやべえって速攻思いましたけどね。
いやもうこれね、思うべきですね、うん、これはやばいよねって。このまま自分の仕事が本当5年後10年後成立するのっていうのを全てのジャンルにおいて検証しないとやばい時代になってるっていう気がしますよね、うん。
その危機感を与えてくれたのは、はい、まあ、浅川先生ですよね。いやいやいや、あの毎回あのフェイスブックちょっと今いろいろあって
バンされ
てバンされちゃってますけども、あの投稿とかをいつも見てたおかげで、なんかそういう AI に関してのね、はいはい、知識というか、
うん、
危機感は
多少影響してる、
ね、はい、影響してる。だいぶ影響受けてますけどね僕は。
でもまあ大事だと思うんですよ、はい、それはあのまあ、そのままね続く仕事ももちろんあるんですよ、はい、あるんだけど、あのそうではない仕事がこれから増えてくるよねっていうところの意識を持つっていうことで、ちょっと例えばあの同じジャンルでもやり方をちょっと変えるだけでもしかしたら生き残るかもしれないとか、うん、あ逆に積極的に AI を使う側に回ろうとかっていうようなところで効率を上げていくとか、いろいろやり方はあると思うんで、はいはい、ただそれを認識できてないというのが一番怖いなと思ってますね。
そうですね、
状況をですね、
なんかあすごいって終わってたら多分やばいなと思って使う側にならんと。
そうですね、だからすごくあの今そうやってあの使ってらっしゃるのはとてもいいことだなというふうに思いますけど、はい、ということでございます。結構喋ったかな、
も
う16分喋ってますね。
喋ってますね、
はい、なので、今回はですね久しぶりでしたけれども、そういう AI のさっき AI のことばっかり僕言ってますからね。
そうですね。ほ
と
んどね。もう AI の専門家じゃ
ないですか。あのジェネリティクス AI のね、ばっことばっかり喋ってる。ということでございまして、久しぶりに今日は杉本くんとお話をしてみました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ST-radio.com ショートトラックラジオ。